それでは聖書を拝読いたします。旧約聖書、新約聖書の5ページとなっております。マタイによる福音書4章18節から20節となっております。それでは拝読いたします。さて、イエスがガリラヤの海辺を歩いておられると、二人の兄弟、すなわちペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレとが海に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。今朝はあなたは何をしてあげられますかという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日は嘉手納教会では、父母の日、まあ、親の日ということで、父親とそして母親に、感謝してこの礼拝をまた神様に捧げたいと、このように思っております。で、今日は父母の日でもありますから、聖書の中から与えられた御言葉を通して父であるということ、母であるということ、また必ずしも親でなくてもですね、いろんな人たちを導く立場に立っている人たち、この人たちにとって大切なこと、それを今日のイエス・キリストのお姿を通して教えていただきたいと、このように思っております。今は父の日もですね、結構大切にしてもらえているというふうに思いますけれど、私が子供の頃ですね、子供3名、母の日は盛大にありがとうという形でしたけれど、父の日はそうだったという感じでですね、昔は父の日というのはなかなか感謝の日として過ごすということは少なかったかもしれませんね。そういう意味では私たちは父と母がいて私たちもいるわけですし、私自身の中に父を通して母を通していただいたものがいっぱいこうして詰まっているわけでありますから、どちらかということではなくて、どちらに対しても感謝して、また聖書にあるように父と母とを敬いなさいとありますので、それぞれの父と母を敬うという、そういう私たちでありたいと思います。で、お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが私たち一人一人をこのように礼拝の場に招いてくださいまして、あなたとの確かな真実な交わりの中に今日も迎えてくださることをありがとうございます。私たちに与えられた永遠の命は、あなたご自身が私たちを永遠に守ってくださるという約束のもとにあることを思います。あなたは決して変わらない心で私たちのことを愛してくださる父であること、親であることを心から感謝をいたします。今日もこの礼拝の中で私たちが捧げる賛美や祈りをあなたが聞いて受け入れてくださること、ありがとうございます。ますますあなたとの確かな交わりの中に進ませてくださいますようによろしくお願いいたします。そのためにあなたは私たちを成長させてくださる方として、私たちをあなたのお心にかなうものとして育て引き上げようとしてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストがそうであられるように、私たちもまた父を、あなたの心を、またあなたの思いを私たちの思い心として生きることができますように、イエス・キリストがあなたと共に神の国を建ててくださっているのと同じように、私たちもまたあなたと共に神の国を建てていくものとならしめてください。そのために与えられた御言葉を心から感謝いたします。 私たちが今日与えられた御言葉を深く心に留め、また受け入れました御言葉を通してご聖霊の豊かな取り扱いに預かって、新しい心や新しい思いに成長することができますようによろしくお願いいたします。またこの小さきものをあなたのご主権のもとにおいて語らせてくださることをよろしくお願いいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の4章の18節から20節までのお言葉を通して神様が私たちにメッセージを与えてくださるので、そこを今日は語らせていただきたいとこのように思います。先ほども言いましたように、今日は特別に父と母、親を思う心でこの礼拝を捧げたいと、こういうお話をしました。そうすると今日の聖書の箇所の中でイエス・キリストが語ってくださったお言葉で2つの言葉に私たちは注目しなければいけないと思いますね。一つは19節にあるように私についてきなさいという言葉です。親であればですね、右も左もわからない子どもたちに対してお父さんのようにやったらいいんだよ、お父さんの真似をしなさい、あるいはお母さんが言う通りやったらいいんだよと、言葉にしろ、あるいはまた生活のあらゆることについて親が教えてくださって、そして親が生きているように私たちも生きることができるように導いてくださいましたね。ですから皆さんもそうだと思いますけれど、自分自身を深く顧みるとですね、自分の中にたくさんこうして父親が私の中にいるんだな、母親が私の中にいるんだな、だから私はこんなふうに思うんだな、こういうふうに感じるんだな、こんなふうに生きようとしてるんだなということがお分かりいただけるのではないかというふうに思います。私が高校生の頃ですね、教会に来て信仰を持って歩み始めた最初の頃にですね、自分自身の心を振り返っていくという、そういうことがだんだんできるようになりましたね。その時に私は自分が生きてると思いましたけれど、自分自身の中にあるものは親からほとんどのものをいただいているんだなということに気がついた時に、もはや自分が生きているのか、あるいは親が自分の中で生きているのか、分からなくなってしまってですね、困ってしまったということがありましたね。まあ、困ったというのは初めてそういうことが分かったので戸惑ってしまったということですけれど、本当に親を通してですね、私たちは自分自身が形成されてきたという意味においては、イエス様が私についてきなさいと弟子たちに言われましたが、それは神の子であるイエス・キリストが私についてきなさいということを通して、ついていく弟子たちが神の子になることができるように、このように模範を示してくださっていたということなんだなと思うわけです。これは親であれば誰であっても子どもたちにですね、子どもたちの手本となってですね、歩むというのはとても大切なことだというふうに思います。そしてもう一つのところが、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようという、何々してあげようという言葉ですね。これは子どもはですね、子どもたちは神様から命が与えられて何者かになるように神様から命をいただいていますね。神様がお作りくださったこの世界を見ていたら分かるんですけれど、この世界にあるものは何であったとしてもですね、それぞれの特性、それぞれの持っている個性、それを通して一生懸命生きてますけど、一生懸命生きながらですね、その生きているものは必ず他の人たちのことを祝福する、他のものを生かすために働いているということです。ですから成長するために一生懸命生きてはいますけれど、でも成長した彼らが何をするのか、成長した姿を通して周りを祝福する、 そのために生きているということですね。ですから神様がこの世界にある命あるものは全部最終的な成長していくことを通して周りの人たちに対して本当に祝福や恵みをもたらすものとして人間をお作りくださっているということです。ですからこの世界に存在しているもので周りの人たち周りのものにですねに何も役に立たないとか何も必要ないとかという生き物は一つもいないということになりますね。ですから神様は私たち一人一人を自分のために生きるのではなくてあなたが育つことを通して必ず周りの者たちをまたこの世界を生かす者の一員となるんだよと導いてくださっているわけです。ですから私たちは個性が違います。能力も違いますよね。その違いがあるということ自体がですね私たちはまた他の人とは違って私でなければすることのできない私でなければそこに祝福をもたらすことのできないそういうものを担っているというふうに考えてくださって間違いがないわけです。ですから誰でも何かになるためにどういうものかはそれぞれ違いますけど丸々になるために存在しているというふうに言ってもいいでしょう。ですから皆様のもとに育つ子どもたちでも彼らは最終的には何かになるために成長している。そしてそれに気がついてくると私は何々になりたいとこのように言うようになるわけですね。まあ、そういう意味ではイエス・キリストはですねペテロとアンデレに対してあなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言ったわけです。してあげようとこう言われた。ですから親はですね子供たちは必ず何者かになるために生まれてきたのでありまた何者かになることによってその人でなければその場その交わりの中でそこにもたらすことのできない祝福を生み出すものとなるわけですから、そうすると親である者にとってのですね願いというのはあなたが丸々とこういうものになるように神様が命を与えてくださったそのことに気がついたあなたがこういうものになりたいとこういった時に親である私たちはですねイエス・キリストと同じようにそうかお前はそういうものになりたいのかではあなたがそういうものになれるように私がそうしてあげようとこういうふうに言ってあげるということが大切なんだなというふうに思わされるわけです。ところがですねついてきなさいという親は多いと思いますけれどあなたをこういうものにしてあげようと約束してくれる人は意外と少ないのではないかというふうに思います。それは理由があります。私たちがこの住んでいる世界ではですね私たちを何者かにしてあげるために働いてくれる人はですね社会の中でリーダーと呼ばれる人たちの中にはなかなか見受けることがないわけです。かえってイエス・キリストの時代にも例えば祭司とかという宗教指導者たちがいましたけれど彼らはどういうふうにしてたかというと自分でも背負うことができない自分でもすることができないそれを他の人たちユダヤの人たちに対してはこうしなさいああしなさいと自分にはできてないことも人には要求するそれを命令するということがあったということですね。ですから自分で背負うことのできない重荷を人に負わせる人たちというふうにイエス・キリストに言われてしまったわけであります。実際この世界というのは確かに力の強い人がリーダーになっているということはあるでしょう。家庭の中であれば親が力を持っているということでしょう。その力を持っているということによって私たちはついついですねこうしなさいこうありなさいこうなりなさいというようなことは私たちは言いやすいですけどでもなかなかですね私たちはそうしてあげようそうなれるように私があなたをそうなれるようにしてあげるからねとはなかなか言わない。結局のところは私たちが見聞きするリーダーというのは あれをせよ、これをせよと、ある意味では、強制するというんですかね、言葉だけああなりなさいと言ったりですね、そういうことがほとんどではないかというふうに思うわけです。今も世界で戦争があり、その争いがありますよね。そういう中で戦争を命令する者は国の中枢のところでですね、守られたところにいるでしょう。そしてそうしながら、お前たちは戦場に行って人を殺しなさいとか、あるいはまた死ななければならないんだったら死になさいと、このように相手に対して強制するわけです。でも自分自身がそこに行くということはしない。こういう戦争の時のですね、人々の在り方を見て、ああこの世界でのリーダーというのは多くの場合自分では重荷は背負わないけれど、でも相手には容易に重荷を背負わせる者たちによってこの世界へ満たされているんだなということを思うわけですね。で、我々もですね、決して子どもたちに対してひどいこと悪いことをするということではないでしょうけれど、でもこうなりなさい、ああなりなさい、こうであってはいけませんというふうに言うということにおいては同じようなものではないかというふうに思います。私も子どもの時にいろいろ叱られたり怒られたりいろいろありましたけれど、その時にですね、こう思う時もあるんですよね。別に自分がそういう失敗をしたくてやったわけではない、こういう悪いことと思ってやったわけではない、その自分がお父さんお母さんが言う通りにできるように、できるように私をしてちょうだいよとこう言いたくなったという記憶がありますよね。ですからそういう意味で本当は子どもたちにしろ、あるいはまた社会の中で育つものにしても、こうあれああれではなくて、その一人一人にそうなれるようにサポートしてあげる、そうなれるように導いてあげる、そうなれるようにしてあげるということが実は一番大切なことではないかというふうに思うわけです。イエス・キリストは救い主としての公の働きを始めるにあたって最初に導いたのがペテロとその兄弟であるアンデレですよね。彼らに対してイエス・キリストはついてきなさいという重要な言葉を語り、またそのように生涯を通して弟子たちにとって模範となるべき方としていつも背中を見せてくださったということがあります。そしてそれだけではなくて、ペテロはペテロとして、アンデレはアンデレとして、それぞれがそれぞれにふさわしいものとなれるようにですね、イエス・キリストは彼らを育てて導いてくださったということですね。ですからそういう意味では、私たちはついてきなさいという言葉が言えるということと、こういうものにしてあげるねと約束できるということが、親であれリーダーであれ誰にとっても必要なことではないかというふうに思うわけであります。そうしなければですね、例えばクリスチャンですから、みんなイエス様のようになれたらいいとは思うわけですけれど、でもそうだからといってあなたもイエス様のように7度の70倍許せる人になりなさい、なんで許さないんだ、許しなさいとか言ってもですね、それで相手が7度の70倍許せるようになるわけではないんですよね。自分自身を愛するように隣人を愛せよ、お前実践してるか、それでは愛がないじゃないか、愛しなさいとか言われてもですね、言われてそうなれるんだったらですね、そんな簡単なことはないわけです。でも教会の中であってもですね、私たちは自分で最も実のところはできないことを人にはそうすべきだというふうに言ってしまうこともあるということですよね。そうすると、私たちはできないことをやれ、分からないことを分かれと、こういうことをいつも言われていくとですね、どんなふうになるか、私は今日もできない人だった、今日もできない人だった、今日もできない人だったと、こういう話になってですね、正しくあれよくあれちゃんとしたものになれと言われれば言われるほどにですね、私はそれができない人である、できない人である、どんなに頑張ってもダメな人であると、結局のところはですね、力強く成長していくんではなくて、もう私はダメな人ですとしか 思い込むことができない、そういうものになることもあるわけですよね。ですから正しいことを言われているのに、私たちは重荷を負わされた人のように疲れてしまうということもたくさんあるということです。イエス・キリストがすべて重荷を負って苦労しているものを私のところに来なさいとおっしゃってくださいましたが、イエス・キリストがあの当時直接招いた人たちはですね、神様を信ずる旧約聖書を持っているユダヤの人々ですよね。その人たちの中で疲れてですね、どうしようもなくてイエス様の招きに感謝しながらイエス様のところに持ってきた人たちがたくさんいたということですね。彼らは信仰を持ってました、信仰を持ってましたけれど、彼らは疲れ果てていたということですよね。ですから信仰を持っていたら我々は疲れ果てないということではないです。我々はできないことをやるように、わからないことをわかるようにと要求されることを通して私たちは疲れてしまうんだということを知らないといけませんよね。ですからどんな形であっても私たちは力ずくで強制的にただ言葉だけで人のことを動かそうとしたりですね、またちゃんとやれるように求めるということは実は良くないことなんだということを心に留めたいというふうに思います。そういう意味では今日の聖書の中でイエス・キリストが人を導く立場に立っているものとしてどのような姿勢を私たちに見せてくださったかというのはとても大切なことであり、イエス・キリストを通して私たちもあれをしろこれをしろではなくてそうすることができるように、私たちがその一人一人を助けてあげるということができるようになるために、やはりイエス・キリストがいかであったかということを私たちは心に留めるべきだということを思わされるわけですね。ですからそういう意味ではイエス・キリストの今日のお言葉はですね、19節に集約することができると思いますね。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと、こういうふうに言われたということですね。私もですね、立場上、親でもあるし教会の牧師でもあるということも含めて、いろいろな人たちに対して、教えてくださいという方々がいらっしゃるので、これはこうですよああですよと、教えるということは多くありますけれど、でも教えるということをしているうちにですね、私は教えることで全てのことが事足りりとこう勘違いしてしまったという時期もあるんですよね。ところが人はですね、教えられてそのように生きることができるわけではありません。教えられたことをですね、実行することができるものにさせてあげなければですね、それを行うことはできないんですよね。要するにイエス様がおっしゃったように、それができる人にさせてあげるということをしていかないといけませんし、そういうサポートをするということがですね、大切ということです。ですからある意味で悪いリーダーシップを取る人はですね、人を力ずくで動かそうとしますよね。自分が思っているような人にさせようというふうになるんですけれど、でもイエス・キリストはそうではなくてですね、あなたが本当に心から望んでいる、そういう人になれるように私は力を貸してあげますなんですよね。意味がわかりますか。ですから本当のリーダーはですね、あなたが思う通りに生きることができるようにしてあげようと、このように言ってあげる立場に立つということです。私が言う通りになりなさいではなくてですね、あなたが本当のあなたとして生きられるようにしてあげるよということです。ですから悪いリーダーは自分の思い通りに人を動かします。でもイエス・キリストに習う人たちはですね、そうではなくて、その人が望むように生きられるように、そうすることができるものとなれるようにお手伝いをしていく、導いてあげるということをするということですね。これも根本的に違う関わり方であるということを覚えてください。 親である私たちが親として望んでいる通りに子供を育てるということではなくて、神様が子供たち一人一人に違う賜物を与え、違う感性を与えて、そのようにしてくださっているということは、それぞれが違うものとして、その人がなるべくなる、その子がですね、本当になっていくべきもの、本人がまたそうなっていきたいと思っているもの、それになることができるように、やはり私たちは応援してあげなければいけないということが分かります。で、実際この19節の中でイエス・キリストはペテロとアンデレに対して、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言うんですよね。そうするとどうなったか、20節、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったと書いてあるんですよね。これはついてきなさい、こういうふうにしてあげるからねと言った時に、弟子たちがいやいやそれに従ったということではないというのはすぐ分かりますよね。そのお言葉を聞いた時に、彼らはすぐに網を捨てて分かりましたと言ってイエス様についていったということです。ということはですね、このイエス・キリストは人間を取る漁師にしてあげよう、あるいは私についてきなさいという言葉が、ペテロやアンデレにとってはまさにそれは私たちが望んでいることです、望むことです、それをしてくださるということですか、であれば私はもうすぐに従いますということですから、このイエス・キリストが人を導くときに、その人が私はそれになりたくありません、それは嫌ですというものにイエス・キリストが強制的に導こうとしているのではなくて、かえってペテロとアンデレをちゃんと見て、あ、この人たちはこういうものを求めている人たちなんだな、その求めている人たちであるということを知った上で、イエス・キリストはその通りにあなたがなれるように、私はしてあげるよ、だから私についてきなさいとおっしゃったわけですから、ですからイエス・キリストについていく人たちはですね、基本的にはいやいやではないんです、なりたくないものになるんではないんです、そうではなくて、スミレの花がスミレの花になるように、またひまわりがひまわりになるようにですね、私たち一人一人それぞれ違うものですから、それぞれにですね、自分らしさに、自分らしく、そして自分が本当に生き生きと喜んで生きていくことができる、そういうことをしながらなおかつ周りの人たちに祝福となれる、こういうものとして私たちは生きることができるんですね。ですからイエス・キリストはペテロとアンデレだから私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしましょうと言ってくださったということです。この人間を取る漁師にしましょうというのはペテロとアンデレに語った言葉であって、必ずしもここにいる全員にとって同じようなことではないということですよね。ですから、イエス・キリストはその人が望むもの、その望むものというのはその人が本当に持っているものと一致した、本当にその人が心から望んでそうなりたいと思えるものですね。そういったものをイエス・キリストは見て、そしてそれをしてあげようと言われたということです。ですからペテロにしてもアンデレにしてもすぐに従いましたよね。すぐに従うという姿を見て、皆様は彼らが心が動いた、あ、そうなりたい、そうしてくださいと彼らの心が望み、それを心が動いたということが分かりますよね。私は自分自身も子供を育てながら経験するんですけど、子供たちにしてもらいたいと思ってですね、これしなさいとか、あれしなさい、これしときなさいよとか言うんですけど、大抵の場合はですね、ああってみたいな感じですよね。要するに子供たちからするとやりたくないという反応をすることの方が圧倒的に多かったというふうに思いますね。今はこういう聖書のお言葉を通して自分がとの間違ったやり方をしてたんだなということは分かりますけど、あの当時はお家のことはちゃんとやるべきだ、掃除もしろ、あれもしろ、これもしろと言ってですね、 子どもたちが何を望んでいるか、何を本当はそうしたいと思っているかというところは受け止めることをせず、それを応援することはしないけど、私が望む子どもではいなさいというふうにやってしまったということはですね、大きな失敗だったなというふうに思うわけです。天の父なる神様はですね、誰かに強制されてことを行うということはありません。イエス・キリストも誰かに強制されてするということはありません。ご聖霊も強制されてするということはありません。父にしろ、ご聖霊にしろ、そしてイエス・キリストにしろ、この自分の心ですね、自分の心でそうしてあげたいという思いを持って、働いてくださっているということですね。イエス・キリストに私のこの重い皮膚病をどうにかしてくれませんかという、私を清めてくださいませんかという、そういう時にですね、イエス・キリスト言われましたよね。私の心だ、ね、私の心だ、清くなれと、こういったことを通して、その人はですね、それが癒されて清められたということがあったと聖書に書いてますよね。ここで重要なのは、頼まれたからするんじゃないよ、頼まれたからするんではなくて、私もそうしてあげたいと思うからそうしてあげるんだよと、このようにイエス・キリストは言われたわけですよね。ですからイエス・キリスト自身もですね、何かに強いられてするということではないんですよ。天の父なる神様がイエス・キリストをどうお育てくださったか、常に自由を持って生きるようにしてくださったということですね。ところがサタンはですね、そういう神様との関係から人間を引き離して、自分の思い通りに彼らを動かしたいと思うわけですから、ですからサタンによって影響される、そういう世界の中にあっては、強制する、押し付ける、こうあれああれというふうな形になりやすいんだということを心に留めていただきたい。ですからイエス・キリストはその人が望むものをしてあげようと言われていたということですね。そして人間を取る漁師にしてあげようと言ってくださいましたが、イエス・キリストは私があなたとつながることには理由があるよ、私はあなたが望んでいるものにしてあげたい、だから私はあなたに約束する、私はそういうものになれるようにしてあげるからねと約束したんですよね。私たちは子どもたちに対して、あるいは自分たちについてくるものに対して、何を約束してあげたことがあるのかということを問うてみなければいけないと思いますね。こんな人になってくれたらいいねとは話すかもしれません。あなたはこういう人になれるかもしれないねと希望を持ってその人に言ってあげることがあるかもしれません。でも私たちはその人が望んでいるものを聞いてですね、あなたが望んでいるものになれるようにしてあげるからねと私たちが約束してあげるということはほとんどないのではないかというふうに思います。イエス・キリストはこういうものにしてあげると約束されたというところを私たちは心に留めなければいけませんね。本来であれば私たちが人を育てる立場に立っているのであれば、その育てるということはその人がこう育つことができるようにしてあげるからねと約束できるほどに、私たちはそういうことができるものにならなければ本当はいけないのではないかというふうに思います。ところが私たちはあなたのためにいいことを願っているよ、こうなれたらいいねといつも思っているよ、あんたはそういう人になれるはずだと信じているよということは言いますけれど、でもそうなれるようにしてあげるとは私たちは約束してあげたことはほとんどないのではないかと思いますね。で、イエス・キリストはペテロとアンデレに、あなた方を人間を取る漁師にしてあげると約束したんですから、約束した以上はですね、それは実現しなければならないことですし、その約束した以上、イエス・キリストはその約束を守られたということですよね。ですからペテロとアンデレはですね、イエス・キリストのもとで育つことを通して、彼らはやがてイエス・キリストがこの地上から離れた後にですね、教会の中で大きな指導力を発揮しながら、たくさんの人々をですね、 神の国のものとさせるための良き働きをすることができるようになったということですね。そして、約束ですから、これは当然果たされなければいけない。イエス・キリストは約束した以上はですね、それを果たしてくださったということですね。ある意味で親であるということもですね、私たちは子どもたちにやってあげるけどどうなるかわからない、精一杯はやるけどね、でも保証はしないよというスタンスではなくて、私たちは必ずそうなれるようにするよと、こういう覚悟というんでしょうかね、そういう思いを持たなければならないんだなということを、イエス・キリストのこの短いお言葉、ペテロとアンデレのこの最初のこの出会いの短いこの時間の中でも、イエス・キリストを通して私たちは教えられることがあるのではないでしょうか。すぐにできるとは私も言いません。私もすぐにできるわけはないんです。でも私たちがどうあらなければいけないのかということを、イエス・キリストを通して明確に知るのであれば、私たちは今の私ではなくて、イエス様と同じようにすることができるものになりたい。また同じようにするためにはどういうものに私はなっていったらいいんだろうか。自分自身の心も振り返るでしょうし、神が私をそうすることができるようなものになるために何をしてくださっているのか、何を教えてくださっているのか、何を手放していったらいいのかということを、私たちはだんだんに知ることになるのではないかというふうに思いますね。そういう意味でイエス・キリストはついてきなさいということができるお方であり、何々にしてあげるからねと約束する方であったということ、これはぜひ皆さん覚えていただきたいと思います。そのことをもし私たちが一番大切な基本的なこととして心に留めることができないのであれば、私たちは結局何者にするのか、何者にすることができるのかもわからないままに、ただ親として頑張っているよという話にしかなりませんので、私たちが本当に親として、祝福された親となり、祝福を与えることができる親となるためには、イエス・キリストが生きられたように私たちも生きるということなしには難しいと言わなければなりませんね。イエス・キリストは父なる神様を見てそのようになろうとし、そしてイエス・キリストは私たちに対してイエス・キリストを見てそうなろうという思いを持って、イエス・キリストから学んでほしいと思っているということです。で、そうすることができたイエス・キリストの生活の中で、私たちが心に留めておくべきことというのは、一つはイエス・キリストは御言葉を成就するというふうに、お話ししましたよね。イエス・キリストは御言葉は学ぶものではなくて、御言葉は分かりました、それを実践します、御言葉をそこに実現していきます、成就します。イエス・キリストは御言葉は成就するものとして受け止めて生きていましたよね。ですからイエス・キリストは父なる神様の言葉に触れるときに、それを耳にするときに、またそれを思い起こすときにですね、イエス・キリストは、これは必ず形にすべきこと、そういうふうにイエス・キリストはいつも思っていたということですね。ですからイエス・キリストがですね、生活しているときにどこをこう切り取ってみてもですね、イエス・キリストの意識というのは、約束の言葉を私は実現するんだ、神様が言われたことを実現するんだ、私は成就するんだ、そのことだけがイエス・キリストの365日、本当にその24時間をですね、貫いている意識であったということなんですよね。ですからできるかできないかでの話の前に、私たちは聖書の言葉を誰が実現するのか、父の言葉を誰が実現するのか、神の子である私たち以外に誰が神様の言葉を分かりました、その通り形にしますというのか、それは誰も言わないんですよ。であれば神の子である私たちこそ、お父様のおっしゃっていることを分かりました、
私たちがそれを実現すれば、あなたが望んでいる通りの私たちにとって幸せな世界ができるんですね。では私たちはその実現のために私は頑張りますと、このように言えるものとなりたいというふうに思うわけですね。そして私たちが心からその御言葉をその通り実現しようと思ったらですね、そこで初めて私たちは現実にぶつかるんですよ。現実にぶつかるというのは、そうでない状況をですね、御心がなる状況に変えていかないといけないんですよ。現実を変えていかないといけない。この現実にぶつかったときに私たちに要求されることは、じゃあこの状況を違う状況に変えるために私は何をしたらいいか、どうしたらいいかということを私たちは必ず問題意識として問われることになるんですよね。ですから御言葉はですね、成就するつもりで、で実現するためにはどうしたらいいかということを我々が取り組まなければですね、私たちはそこから現実を変えるためにどうしたらいいかという知恵を持つことはできないということです。ですからどうしたらその通りに実現できるんだろうか、私の課題は何だろうか、環境的な状況は何だろうか、そこに足りないものはどういうものなのか、そこにあってはいけないものはどういうことなのか、何があって何がなくなってどういうものになったら神様の言葉がその通りここに実現されるんだろうか、私たちは現実にぶつかって考えるということをしなければいけないということですよね。だから現実にぶつかって考えたことがない人がいくら聖書の言葉をいい言葉として知っててもですね、役に立たないですよ。だって現実の中で御言葉を持って生きるということをしないからですよね。そしてそのように取り組んでいくとですね、私たちはああこの時にはあの時にはこうこうこういうふうに判断してこのようにしたことによってうまくいったという一つの成功体験をするわけです。ところがですね、一つの成功体験を経験してそれを今度はこれでうまくいったからといって5年も10年も同じパターンで物事を解決しようとする方々もいらっしゃいますね。相手が違ってきますし状況も変わってきますから、同じやり方で全てが通用するわけではないということです。残念ながら私たちはですね、うまくいったらまたうまくいくんじゃないかなというふうに考えるでしょう。2匹目の土壌という表現があるじゃないですか。土壌を取りに行きました。ここで取れたから、ここで釣れたから、また土壌を取りに行こうと思ったらまた取れたところに行ってですね、またそこでこうして取ろうとするというのがあるんじゃないですか。私も父親がですね、釣りが好きで、で私も釣りを教えてもらったということもあって、自分と友達と一緒になってですね、竹竿に餌を持ってですね、戸口の浜まで歩いて行って、そこで戸口の浜で釣りをするというようなことがあったわけですけど、やっぱりですね、前ここで大きなカレー取れたよねというところがあると、そこにまたいるかなと思ってまた餌を投げたりするんですよね。ですから私たちは何かうまくいくとですね、それが忘れられなくてそのワンパターンになってしまうということはあるということですね。厳しくしたからうまくいったという人は常に厳しくしようとするということもあるかもしれませんね。優しくしたことによって立ち直る人がいたからいつも優しくしようとする人もいるかもしれませんね。でもこういうワンパターンでですね、物事が解決するほどこの世界は単純ではないんですよね。ものすごく複雑ですね。いろいろなものが絡み合ってですね、うまくいったことも同じことをしてみたらうまくいかなかったというのはあるわけです。だから私たちはこの、釣りをする、イエス・キリストが人間を取る漁師にしてあげようという言葉がありますけど、なんでイエス・キリストがペトロやアンデレを弟子の一人として迎えたかということが、彼らが漁師であったということにも理由がありますよね。それどういうことかというと、魚を取るというのはですね、こちらの都合通りには取れないんですよ。魚は生きたものですから、 生きているので寒いとか暖かいとかでも行動が変わってきますよね。朝なのか昼なのか夜なのかによっても行動が違いますよね。常に相手は行動が変わってくるんですよ。ですからこの漁師として生計を立てることができるということはですね、自分に合わせて釣りをするということではないんですよね。漁をするということではなくて、その相手の刻々と変わっていくですね、この状況に合わせながらこの手あの手という形で、でまた餌にしても今日はこの餌なのかあの餌なのかということも出てきたりしますよね。ですからそういう意味では魚をよく取ることができる漁師というのはいわゆるあの手この手で漁をする人であるというふうに言っていいわけです。同じところに行って同じようにしてそれで、取れるというほど簡単なものではないということです。ましてやそういう人間はさらに心を持ってますからもっと複雑なんですよね。そういう意味では、イエス・キリストが人間を取る漁師として歩まれていたということは、イエス・キリストは一人一人を日に日に違うものとしてそれぞれをいつも見ながら対応してたんだということを我々は知らないといけないですから。ですから、作業をですね単純化することができるのは普通の作業です。作業はですね単純化して同じことを繰り返しで能率を上げることは可能でしょうけれど、でも生きたもの生きた人を対処するというのはですね複雑ですから、常に新しくその時に応じて対応できるように、私たち自身がですねそうできるためにはいつもどうしたらいいのかということを考えることができるものでなければいけないんだということを知るわけですね。そういったことを繰り返しているうちに私たちは人と人また人と物あるいは人と神あるいは物と物との関係とかですね、いろんなものがどんなふうにつながっているのかという根本的なことが理解できるようになり、それがこのように絡み合っていろんな現象が起こっているんだなということも捉えることができるようになるということでしょう。そういう意味ではイエス・キリストはですね、その都度その都度出会った人ことごとにイエス・キリストは対処を変えていかれたので、全てうまくいくことができたということを我々は知るので、私たちもイエス様ほどにはできないにしてもですね、イエス様と同じように成功した体験をですね、すぐに捨ててしまってですね、これは一つの最高体験の一つ、じゃあ次はどうだろうか、次はどうだろうかと私たちはですね、どんどんどんどん自分たちのやり方、あり方、関わり方、それをチャレンジしていかなければいけないんだなというふうに思うわけですよね。今日はここまででもお話を終わりにしていきたいと思いますけれど、本当にイエス・キリストが人間を取る漁師にしてあげようと約束してくださいましたが、その約束していることを実現しようと思ったら、イエス・キリストがこれらのことをちゃんと弟子たちに植え付けて、そう意識を持ってそのように試みて自らいろんなことが理解できるように育ててあげなければいけなかったということですから、イエス・キリストはそれだけの思いを持って私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげようと言われていたんだなということを思わされるわけですね。そういう意味で、皆様がクリスチャンであり神のお言葉に耳を傾ける方々であるということは、皆様にとっての子どもたちあるいはお孫さんたちとか、まあ、ひ孫でもいいんですけれど、そういった方々はですね大きな恩恵を受ける、そういう可能性を持っているということを、私は思います。ただそのためにはイエス・キリストがついてきなさいと言われ、そして、あなたはあなたにふさわしいものに、あなたが望んでいる本当のものにそうしてあげるよと約束できる、親でありまたリーダーであるということが必要であるということですから、そのことをこれからも求めていきたいと思います。少なくともイエス・キリストは私たちに対して、私は できたよ、私はできたよというのは、これは不可能なことではないんだよ。あなた方が望み、あなた方がその中で育つんだったら、あなた方も同じことがする、同じことをすることができるんだよ。私はあなた方に何ができないかということを示すためにこの世界に来たんじゃないよ。あなた方の一番上の兄として神の子である私はこうできたよ、こういうふうに生きてたよ、それはあなた方もそうなれるということなんだよ、だから私から学びなさい、私についてきなさいとイエス・キリストはおっしゃっているわけですから、今日のお話を聞きながらですね、なんか大変な課題言われたように思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、私はですね、できないことは話さないですよ。なぜかというと、神様はできないことを私たちにしなさいとは決しておっしゃらない方ですから。だから私たちは神様がそうしなさいと言われた以上、それはできるんだなとまず受け止めるわけです。じゃあどうしたらできるんですかというのが次の段階に入っていくということですから。スタートの段階でそれ無理ですと、それは私にできませんと、こう言ってしまったら、私たちは何も神様から、あるいはイエス様から教えていただけないということになるので、どうぞ皆様がですね、子供たちに対して、孫たちに対して、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんについてきなさいね。で、あなたが本当に生まれてきたのには意味があるよ。あなたにしかできないことも担うようになるんだよ。それはあなたにとって生きがいのあるものであり、あなたが一番生き生きと生きることでもあるんだよ。そういうものがあなたに与えられた時には、お父さんお母さんにも言いなさい。私はあなた方がそれができるように、サポートしてあげるからね。それが実現できるように私も力貸すからねと、このように言ってあげられたらというふうに思うわけです。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝をいたします。イエス・キリストをあなたがこの世界に送ってくださって、イエス・キリストを私たちの望みとしてくださったことをありがとうございます。本当に私たちは神様あなたから離れたことによって、あなたからいただくべき心も、また思いも、またやり方も何一つわからないままで、この世界を生きるものでありました。その痛みや苦しみの中にあって、あなたは私たちのためにイエス・キリストを送ってくださったことをありがとうございます。イエス・キリストのように生きたらいいんだよと、あなたが私たちにおっしゃってくださっていることを感謝いたします。願くば私たちができないではなくて、そう、そのように生きられたイエス・キリストのようになりたいと思いながら、そうさせてくださいという思いで私たちが歩むことができるように導いてください。またあなたがそのように私たちにしてくださることをありがとうございます。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。